今日はイザヤ書の49章です。49章から、読んでいきたいと思いますけれども、49章からですね、また新しい部分に入ります。40章から最後までこの後半部分、イザヤ書の後半部分の中でも3つに分かれるというお話を、しましたけれども、40章から48章までがその壮大な神様の救いのご計画、クロス王を通してこの世界をこの支配するときにユダヤ人の人たちを解放する、お救いになるこのメシアの働き、キリストの働きを見ることができました。そして49章からはその救いを実行する人の話、つまりしもべたるキリストですね。再臨の主ではなく、初めに来られた時の主のお姿をじっくりと見ていくことができますですね。では一節をご覧ください。島々よ私に聞け、遠い国々の民よ耳を傾けよ。今世界の人々、隅々に至る人に、人々にまで、異邦人に至るまで、島々よ、この日本とも含むわけですね、私に聞け、遠い国々の民を耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠した。そして私に仰せられた、あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。この私が誰なのか、3節にはイスラエルと神様が言われています。確かにこれまで私のしもべということでイスラエルと、この神様がイスラエルのことをご自分のしもべとして呼ばれています。けれどもこの続けて読みますとですね、5節のところにこのイスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき私をご自分のしもべとして作られたということで、いわゆるイスラエルの民ではないことがわかるんですね。で、読み進めていくとわかるのが、これがキリストなんです。私と書いてありますけれども、で新改訳の聖書ですと漢字で私となってますね。で神様のことを表す時の私はひらがなの私になっています。けれどもそれは新改訳の翻訳をしている人たちの解釈なので、ここの私は実はしもべたるキリストのことを表しています。ですから単なるに、この人間ではなく、人間となられたキリストなんですね。49章以降から学ぶことができる、見ていくことができるキリスト、イエス様の姿、それはピリピ書の2章の6節と7節に書いてあるところですね。開かなくても結構です。有名な箇所です。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。全能なる神である方が人となられて、そして使える姿を取られることによって、使えられることによって、徹底的に十字架の死に至るまで自分を低くされることによって救いを成し遂げてくださったんだという中身を私たちは読むことができます。で、もう一度一節を見てください。生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれたとありますが、覚えてらっしゃるでしょうか。 マリアに対してガブリエルが、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさいと言いました。生まれる前から私を召し、母のタニアにいる時から私の名を呼ばれたということなんですね。そして2節で、鋭い剣のようにするとイエス様の口をということですけれども、黙示録の19章では、鋭い剣がイエス様の口から出て、そして世界の軍隊に対して戦われるところが書いてあります。けれども、その鋭い剣のような口、イエス様の言葉というのを御手の影に隠した、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠したというところにつながるわけなんですね。ですから全知全能、その世界の軍隊に対して戦うことができる言葉を持っておられるイエス様が、その栄光をお隠しになって、そして卑しい人間の姿として、かえって弱い人ですね、その貧しい人たちにお語りになったということなんです。で、これがイエス・キリストのいわば神秘、不思議と言ってもいいかもしれません。イエス様は弱い姿になられたにもかかわらず、世界をひっくり返すほどの言葉を持っておられたわけです。その鋭い剣のような言葉を持っておられたわけなんです。当時のユダヤ人の人たちは、軍事的にローマを倒すことによるメシアを求めていました。ちょうどクロス王のようなメシアを求めていたわけなんですね。けれどもイエス様は、心の貧しい人は幸いである、その天の御国はその人のものである、その一つ一つですね、イエス様が言われた言葉を私たちが自分に当てはめていくと、少なくとも私が当てはめていくとですね、もうズタズタになっていきます。敵はローマではなく、実は自分なんだ、自分がいるから全てめちゃくちゃになっちゃうんだ、ローマが悪いと言っているけれども、実はこの自分がいるから問題がたくさん起こっているんだ、自分との徹底的な戦いです。ローマとの徹底的な戦いではなく、自分との徹底的な戦いなわけなんです。そういうさらにある意味で過激な言葉をイエス様は持っておられました。その絶対的な自己否定に基づく集団が、あのキリストの弟子たちであり、そして後にアンティオケでキリスト者と呼ばれるようになり、小さなキリストという意味でありますね、あるいはキリストに似たもの、キリストに属したものとでもいいですけども、クリスチャンというの、クリスチャンというのはもともとそういう意味ですよ。ですから軍隊よりも非常に過激な、ある意味でテロリストよりも過激な存在だということであります。ですね。それを今ここで表しているわけです。鋭い剣をその矢筒の中に隠したんだ。そして私のしもべイスラエルと言っていますけれども、イスラエルが本来あるべき姿、理想の姿がこのイエス様の中に隠されているわけです。そして私の栄光を表すということです。でも4節で、しかし私は言った。私は無駄な骨折りをして、いたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。使えるということは損をすることです、ですね。どうぞここにいらっしゃる方も、もうイエス様に信仰を持っていらっしゃるわけなんですけれども、奉仕の働きをしてくださいですね。そうするとここの気持ちが分かります。無駄な骨折りをして、いたずらに虚しく私の力を使い果たした。けれどもキリスト者としてこの使えていくということを通して初めて なんで自分が救われたのかなということを理解し、また感謝することができるようになります。それはなぜかと言ったら、イエス様の道だからです。イエス様があれほどのことをなされたのにもかかわらず、この自分ご自分がいろんなことをなされたにもかかわらず、多くの人が翻ってむしろイエス様の敵となりましたですね。十字架につけられたイエス様がいるわけです。そして弟子たちは裏切りました。イエス様を見捨てました。けれどもどうですか、私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。主にあるロークは決して無駄になりません。どうぞ奉仕の働きをしてくださいと、もう一度私が繰り返しています。なぜならば本当に無駄になるような、ちょうどあのマリアがイエス様に高価な香油を注いだように、無駄に見える恋なんです、見える恋なんです。けれども必ず報いがあるんだ。それは第一コリントの15章の最後にも書いてますけれども、主にあるロークは決して無駄にならない、報いがあるんだよ。こう書いてますね、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄ではないことを知っているのですから。あとはヘブル人への手紙、6章の10節にはこう書いてあります。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。愛とは無駄にすることです。多くのことを与えて見返りがないことなんです。けれども神は忘れてはおられないんだ、報いがあるんだということであります。そこで次にイエス様にとっての報いが5節に書いてあります。今主は仰せられる、主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。私は主に尊ばれ、私の神は私の神力となられた。究極的に主はヤコブ、イスラエルをご自分のもとに集めてくださる、つまり神に立ち返るようにこのメシアによって行ってくださるということです。イエス様が母の胎内マリアの中にいる時から、聖霊によって身ごもられた時からですね、この究極の使命をイエス様が持っておられました。で、6節、主は仰せられる、ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない、私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとなる。ということでここで、ただイスラエルだけではないですね、先ほど島々よ私に聞け、遠い国々の民よ耳を傾けよと、ここに私たちをも含む救いが書かれているわけです。異邦人に対する救いです。地の果てという言葉、先ほど呼びかける言葉で、島々よ遠い国々の民よ、イザヤ書は全世界的な、もうその当時の人たちが計り知ることのできない遠い地域にまでこの救いが至るんだということを掲示しています。旧約聖書ユダヤ人のもの、とんでもないことです。今ここで読みましたね、はっきりと、もう何度も何度も国々の光としてとか、または地の果てにまでという言葉が書いてあります。次7節、イスラエルをあがなうその聖なる方主は、人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われているもの、支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられる、王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す、主が真実であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだ方でからであると。ここに書いてある、人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われているもの、支配者たちの奴隷、 これはイエス様のことです。この3つ書いてありますけれども、すべてイエス様のことです。蔑まれました、忌み嫌われました。ユダヤ人、自分の民から忌み嫌われました。そして支配者たちの奴隷ヘロデのところに連れて行かれ、そして次に総督ピラトの下で十字架刑をお受けになりました。でこのような、卑しいところを通られた方なんですけれども、主がイエス様を引き上げてくださって、ついに世界の王たちがイエス様にひれ伏す時が来るんだということになるわけなんです。そうですね、先ほど引用したピリピの2章のところにはどうですか、イエス様が十字架に至るまで、仕えられた、その後でそれゆえに神はイエスを引き上げて、あらゆる名に勝る名を与えて、すべての舌がイエスが主であると告白するということが書いてありますね。で次に8節、主はこう仰せられる、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた、私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよう、ね、ここで恵みの時、救いの日、答えた、助けたとありますけれども、イエス様が、まあ、つまり祈られたことに対して神様が答えて、そして助けてくださっているわけなんです。いつなのか、これがいつなのか、ヘブル人への手紙の5章の7節から9節までお読みします。5章の7節から9節、ヘブル人の手紙。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。ここですよ。キリストは御子であられるのにお受けになって多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなりと。イエス様が何を願われたのか、十字架を避けることを願ったというのではなく、死者からの復活です、ね、願いが聞き届けられました。願いが聞き届けられて、キリストが、イエス様が、この神の御子として公に現れた、それが復活であります。そして後に民の契約、そしてイスラエルの国を起こす方であり、かつ譲りの地、そのイエス様が世界のものをご自分のものとされるわけなんですね。で9節、私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せという。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。このように囚われた人、闇の中にいる人がキリストによって解放されるわけですね。そしてその人たちが羊を飼って、この豊かな羊、またその牧場をこの牧会していく人々となっていくということであります。で続けて、彼らは飢えず乾かず、熱も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、水の湧くところに連れていくからだ。これは復興したイスラエルです復興したイスラエルです。緑の牧場のところで、その豊かなものをこの養っていく、という回復をその囚われた人たちに与えてくださるという。今まだこのイザヤが予言をしているときは、バビロン、そうか、ずっと前ですね、そのバビロン捕囚のずっと前ですけれども、そのバビロンに囚われているというその背景を持ってですね、まだそうなってませんけれども、その背景を持って今このことをこの神様が約束をしてくださっているわけです。まあ、それだけではなくて、究極的にイエス様が再び戻って来られるときにですね、このことを実現してくださる。まあ、今も少し実現してますけれどもね、牧場を豊かな農場となっていますけれども、 で次に、私は私の山々をすべて道とし、私の王子を高くする。見よ、あるものは遠くから来る、またあるものは北から西から、またあるものはシニムの地から来るということです。この王子という言葉、イザヤ書に何回か出てきますけれども、主に礼拝を捧げるためにその贖われた者たちが通ることができる地であります。で、英語だとハイウェイ、高い道なんですね。で、実際に高くなっているという意味も含まれるわけなんですけれども、そこを通って、そしてエルサレムに戻ってこられたイエス様をその礼拝するわけなんです。ですね。山々、険しい山々ももう本当に平らになると、それで、その行くことができるように、その地殻変動によってですね、この変わるわけですね。この神の国においては。そして遠くからあるものが来ると、贖われたイスラエルです。北から西からあるものはシニムの地から来る。北、イスラエルからにとってはロシアですね。西はヨーロッパです。で、シニムというのはいろんな意見がありますけれども、ある人たちは中国だと言います、ね、あのシナっていう言葉ありますよね。このシニムから来たのではないかと、このいう人たちも、います。ですが東からと考えていいでしょう。で、事実今のイスラエルでもこれを私たちは見ることができます。このまずイスラエルは西からですね、まあ、北からもそうですね、ロシアとヨーロッパから来て、そしてイスラエルはもう1990年代にものすごい人数のロシアからの帰還民、また非ユダヤ人でもついでにですね、たくさんやってきているわけです。で、それだけではなくて東からも来ました。イラク系ユダヤ人、イラン系、イラク系ユダヤ人ですね。もうあのバビロン捕囚の時からの歴史を持っている離散の民ですよ。その人たちが古い歴史を持って、このやってきているわけなんですけれども、まあ究極的にはイエス様が戻ってこられてからこれが完成します。それゆえに13節で、天よ喜び歌え、地を楽しめ、山々よ喜びの歌声を上げよ、主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。そうですね、憐れんでくださる。自然が喜んでいます。賛美をしています。なぜかと言ったら、ご自分の民イスラエルを慰めて、また悩んでいる者を憐れんでくださったからだ。ここの慰めという言葉を皆さんも個人的に読んでってくださいですね。このイザヤ書の後半部分は慰めよう、慰めようという言葉から始まります。私たちが慰めが必要な時にこの40章以降読めばいいわけなんです。で、しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れた。シオンというのはエルサレムのことですね。私を見捨てた、私を忘れた。どうでしょうか、見捨てられたって感じることないでしょうか。ちょっと何か苦しいことが起こると、なんか神様どこにいらっしゃるのかなって私たちの感情はそう問いかけますですね。で、それに対する神様の答えは、女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。どういうことでしょう。まず女が血の身を、自分の胎の子を忘れることはまずないわけですね。母性本能で、これほどこの親が、母親がこう思うことはですね、これほどその強いものはないわけです。でも、たとえその女たちが忘れたとしても、私は忘れない。つまりこの血の身を持つ母親以上、それをはるかに超えて、私はあなたを 見捨てることはない、忘れることはないという、ものすごい強い言葉なわけなんです。私はあなたを決して見捨てない、こういう見捨てないなんですね。次に、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、 あなたの城壁はいつも私の前にある。どうですか、手のひらにあなたを刻んだ、そこまで私は見捨てないという、そういう強い言葉でありますですね。イエス様もヨハネによる福音書の中で、10章の29節で、誰も私の父の手から彼らを奪い去ることはできません、御手に刻まれているんだ。で、城壁はいつも私の前に、これシオンに対する神様の言葉なので、城壁、エルサレムの城壁を私は忘れないよということであります。あなたの子供たちは急いで来る、あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者はあなたのところから出ていく。わかりますか、今エルサレムの町に対して語ってるわけなんですよ。ですか、エルサレムが何回も何回もその滅びを、廃墟を経験しました。人がいなくなりました。けれども今は子供たちが急いで来るよということですね。子供っていうのはそのイスラエルの子孫のことです。目を上げて辺りを見回せ。彼らは皆集まってあなたのところに来る。私は生きている。主の御告げ。あなたは必ず彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。ものすごいたくさんの人がやってきてですね、そこに住んでいる、そこにやってきている、それを花嫁の飾り物、花嫁がシオンでね、その飾り物が人々っていうことであります。その飾り物のように身につけているということです。必ずあなたの廃墟と荒れ跡と滅びたちは、今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。狭すぎるようになるんだ。ゼカリア書の2章のところにはですね、その城壁がないんですね。主のその火が城壁になっているということが書いてます。なぜかって言ったら、人が住むには狭すぎるからなんですですね。城壁があってはもう入りきれなくなります。で、次に、あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳にいよう、この場所は私には狭すぎる、私が住めるように場所を空けてもらいたいと。その時あなたは心の中で言おう、誰が私にこの者たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに、誰がこの者たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、この者たちはどこから来たのだろう。あまりにも多くの人が来てるからですね、この、しばらくの長いこと、そのエルサレムは本当に人数が少なかった、もう誰も見向きもしない廃墟みたいなところだった。なのに今突然たくさんの人が来てるわけなんです。この子供たちは一体誰なんだろうっていう、それに対する答えが22節ですね。神である主はこうおせられる、見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々のために向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に覆われて来ると。わかりますか、世界の国々から帰還した人々なわけなんです。世界に散っていったユダヤ人たちが今その自分たちが住んでいる国々の後押しで戻ってきたわけなんです。今までユダヤ人を迫害していた国が倒れて、その政権が倒れてですね、新しい国になると、例えばその典型的なのが先ほども話したソ連ですね、あのポグロムといわれるユダヤ人の虐殺迫害というのはもう有名ですけれども、そこに閉じ込められていた人たちが、この崩壊したことによってですね、90年代にその、ものすごい人数のロシア人がそのイスラエルにやってきたわけですけれども、それはそのロシアの国がですね、もう許可を出したからなんですよね。このようになるよと、これはもっとイエス様戻ってこられるときには、それがもっと大きな規模で行われるわけですね。で、王たちはあなたの世話をするものとなり、王妃たちはあなたの乳母となる。彼らは顔を地につけてあなたを後ろ髪、あなたの塵をなめる。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることがない。王たち、王妃たちがですね、しもべとなるということなんです。なぜなら、なぜでしょうか。エルサレムに王の王、主の主であられるイエス・キリストが 着座しておられるからです。昨日エゼキエル書、他の聖書の学び会でエゼキエル書最後を読み終えたんですけれども、新しく千年王国には神殿が建てられます。でその幻がエゼキエル書の40章から書いてありますけれども、その至聖所、契約の箱が台です。あの契約の箱がないんです。ですね。エレミア書にも契約の箱はないよって、主ご自身がそこに着座されるからです。イエス様がそこにおられるんです。祭司であられ、王であられるイエス様がそこに着座されます。その前に偽物来るんですよね。私が神だと言って。それが反キリストですよ。至聖所の中に入ってですね。でも本物は、そういう問題は当然ないわけですね。ですから、王たち、王妃たちがそこに顔を地につけて伏し拝むんだということであります。奪われたものを有志から取り戻せようか、罪のない虜たちを助け出せようか、まことに主はこうおせられる。有志の虜は取り戻され、横暴なものに奪われたものも奪い返される。あなたとあなたの争うものと私は争い、あなたの子らをこの私が救う。私はあなたを虐げる者に彼ら自身の肉を食わせる。彼らは甘いブドウ酒に酔うように自分自身の血に酔う。すべてのものが私が主、私の救い主、あなたの救い主、あなたの贖い主、ヤコブの力強きものであることを知るということで、彼らを虐げていた者たちに対して神様が報復を行われるということで、あります。ローマ人への手紙に、これはキリスト者に対する約束としてもですね、あるわけですよね。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できましょう。33節。神に選ばれた人と訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。このように神が味方してくださるよということであります。敵対する者が滅びるよということであります。では次、50章に行きましょう。主はこう仰せられる。あなた方の母親の離婚状はどこにあるか。私が彼女を追い出したというのなら、あるいはその債権者は誰なのか。私があなた方を売ったというのなら、見よ、あなた方は自分の咎のために売られ、あなた方の背きの罪のためにあなた方の母親は追い出されたのだ。とても大事な神様の問いかけがここに書いてあります。彼らは神に見捨てられたと感じていたわけなんですけれども、私がそれを行ったのか、私が追い出したのか、そうではないよ。あなたの咎が、罪がそうしたんだよということであります。59章、イザヤ書の59章にも似たようなことが書いてありまして、まあ、有名な箇所ですけれども、1節と2節で、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだということであります。神が私たちを嫌がって、それで、私たちと離れたのではないわけなんです。神様には私たちをご自分から切り離す意図など何一つお持ちではなかったんですね。けれども私たちの罪が仕切りとなるんだと。その咎が私たちを引き離すことになったんだよということなんです。私たち勘違いをしますよね。神にこのように思われてるんだ、嫌がられてるんだ。そうではない。罪によって神様が本当はご自分のもとに置きたいと願われているにもかかわらず離れてしまっているような状態なんだよということであります。まあ、クリスチャンの場合はどうなのか。関係は離れませんけれども、交わりはなくなります。交わりを楽しめなくなります。救いの喜びがなくなります。救われてますでも喜びがなくなりますですね。 それ罪が行っているんです。そして次に、なぜ私が来たとき誰もおらず、私が呼んだのに誰も答えなかったのか、私の手が短くて贖うことはできないのか、私には救い出す力がないというのか。見よ、私は叱って海を干上がらせ、多くの川を荒野とする。その魚は水がなくて臭くなり、乾きのために死に絶える。私は天を闇で覆い、荒布をその覆いとする。これもとても大事な箇所ですね。なんであなたは私が言っていることに聞いてくださらなかったのですかというこの訴えを、まあ、私たちはよくするわけなんですね。けれども実は問題はそれ以前に、神様が呼んでおられるのに、話しかけておられるのに何にも聞いていないという、そういう問題があるわけなんです。実は逆なんですよね。真実は逆なんです。自分たちの言ってることを神様が聞いておられないのではなくて、神様が呼びかけているのに聞いておられないと。自分が呼びかけて神様が聞いておられないのではなくて、神様が呼びかけているのに自分は聞いていないということです。すいませんでした。ですね。で、神様は何とかしてその声をその聞かせようとしておられます。例えば、ここで書いてあるように、川を荒野とするですね。そして、魚が死んでしまう。天が闇となる。そのようなことを通して、何とかして何も聞いてくれないご自分の民、その人々に対して、注意を引き寄せようとされているわけなんです。神がおられるのか、神がおられるんだったらなんでこういう悪いことが起こってるのかということを言う人がいつもいるわけです。でもそれはとんでもない話で、あなたがずっと何も聞いてないじゃないか、神様がおられるという証拠があるのにそれを無視し続けてるじゃないか、だから神様はこういうことを許されることによってなんとかあなたが私のところに来るようにしているんだよということなんですよね。ですから私たちが何かの災害を見るときにですね、あ、また起こってると人間的に処理してはいけないわけなんです。ハイチで地震が起こりました。今でも、ね、その地震だけではなくていろんな災害が起こり、戦争の噂があり、これによってまた自分の個人的なことであってもいろんなことが起こっているでしょう。その時にいつになったら神様がそれを何とかして私のそのご自分のことを気づくようにそういう印を与えておられるということをですね、気づくかどうかということなんです。気づくかどうかということなんです。次に、神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。ここから再びイエス様の予言になります。今話しても聞くことができないというそのイスラエルの姿がありましたけれども、ここでは主が言われ、神、父なる神が言われることを全てを弟子のように聞いていくイエス様の姿が書いてあるわけなんです。弟子の舌を与えというのは、神から言われたことを語り、神が行われることを行う、真似ていくという意味であります。そしてその舌を与えられることによって疲れたものを励ましていくと。イエス様言われましたよね。誰でも疲れたもの、重荷を持っているものは私のところに行きなさい、休ませよう。で、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かして弟子のように聞くようにする。イエス様いつも父なる神に聞いておられましたですね。そしてお一人になられて、そしてお祈りをされて、父なる神から聞いておられました。 で神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、ひげを抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。イエス様が最後にこの仕打ちを受けられました。イエス様が十字架の道を歩まれた時に、打つ者に私の背中を任せた、ひげを抜く者、イエス様ひげを抜かれました、侮辱されました、唾をかけられました。これはすべて父なる神から言われた通りにですね、父なる神との祈りの結果、父の御心に従っていくということでイエス様が行われたことだったんです。しかし神である主は私を助ける、それゆえ私は侮辱されなかった、それゆえ私は顔を火打ち石のようにし、恥を見てはならないと知った。私を義とする方が近くにおられる。誰が私と争うのか。さあ裁きの座に共に立とう。どんなものが私を訴えるのか。私のところに出てこい。見よ、神である主が私を助ける。誰が私を罪に定めるのか。見よ、彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす。これは何を表しているでしょうか。私を助けると7節にありました。イエス様が霊的に十字架の道に歩まれるにあたって、勝利をすでに収めておられたということであります。ゲッセマネの園です。あのあととてつもない苦しみの中にイエス様は入られましたけれども、心は全然動じませんでした。少しもぶれませんでした。火打ち石のようにし、恥を見てはならない。なぜかと言ったら、義とする方が近くにおられるからだ。死刑に定められてたんですよ、彼ら、イエス様は。けれども義とする方が私の近くにおられる。だから今訴えている者たちは、それ相応の裁きを受ける。私は神に裁きを任せるということであります。で、10節、あなた方のうち誰が主を恐れ、そのしぼめの声に聞き従うのか。暗闇の中を歩き、光を持たない者は主の御名に信頼し、自分の神により頼め。見よ、あなた方は皆火を灯し、燃え差しを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、火をつけた燃え差しを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こり、あなた方は苦しみのうちに伏し倒れる。ね、相手に対してですね、このように、イエス様がおっしゃっているわけですね。火を灯している、火を灯しながらイエス様のところに、捕らえに来たわけですよね、で次51章に入ります。義を追い求める者、死を尋ね求める者。だからイエス様に敵対しているユダヤ人たちがいる一方で、残された民ですね、義を追い求めるイスラエルに対して今度は、神様がお語りになっています。私に聞け、あなたの切り出された岩、掘り出された穴を見よ。あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみよ。私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたことを。いにしえのことを思い出しなさいと今言っています。もともとを思い出しなさい。その切り出された岩のところですね、その掘り出された穴、自分がどこから出てきたかを思い出しなさいと。それはアブラハムでしょ、サラでしょ。で、彼らがどのように増え広がったのか、その子孫が増え広がったのか。サラが不妊であって、ずっと生まれないで、なんと100歳と90歳のおじいさんおばあさんにイサクが生まれて、そして星のように、海の砂のように増え広がる。だからこれを今の自分たちに当てはめなさいということなんです。3節、誠に主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがある。どんなに今廃墟になっていても、 アブラハムを思い出しなさい、サラを思い出しなさい、はじめを思い出しなさい。不可能であったものが可能になったんだよ。同じだよ。無から有を創造する神は、そのアブラハムにしたことと同じことをあなた方にもするんだよ。このイスラエルの人たちにとってはシオンですよね。シオンが廃墟だ。それがエデンのようになって主の園のようになるということであります。同じことがですね、実は信仰による子孫である信仰者にも、この4章のところで、あの ローマ書の4章のところに書いてありまして、やはりアブラハムの話が書いてありますですね。だから、こう書いてますね、だからこそ彼が義と認められたのです。しかし義と認められたと書いてあるのは、ただ彼のためだけではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中に蘇らした方を信じる私たちも、その信仰を義と見なされるのです。無から有を信、この生み出す神様、望み得ない時に望みを抱くそのアブラハムですね。そのことをあなた方も思い出しなさいということであります。私の民よ、私に心を留めよ、私の国民よ、私に耳を傾けよ。教え私からで、私は私の公義を定め、国々の民の光とする。ですか、イスラエルの民に対して語りかけ、次に国々の民、つまり異邦人に対しても光となると。私の義は近い、私の救いはすでに来ている。私の腕は国々の民を裁く。島々は私を待ち望み、私の腕により頼む。国々、世界をですね、裁きます。けれども、島々と書いてますね。だから、その異邦人の中にも、主なる神を待ち望む者たちが現れるということです。まあ、私たちも恵みによって、憐れみによって、その中に招き入れられたわけですよね。目を天に上げよう。また、下の地を見よう。天は煙のように散りうせ、地も衣のように古びて、その上に住む者は舞踊のように死ぬ。しかし私の救いは常しえに続き、私の義はくじけないからだ。このように天変地異が起こりますですね。患難の時代ですね。この時にこのようになりますけれども、神様の救いとは、神様の義は常しえまで続くんだよということであります。義を知る者、心に私の教えを持つ民よ、私に聞け。人のそしりを恐れるな、彼らの罵りにくじけるな。シミが彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くす。しかし私の義は常しえに続き、私の救いは世々にわたるからだ。だから神様が天変地異が起こっても私の救いというのは確かなように、そしりを受けたり、その罵りを受けたりするときに、くじけるんじゃないよ、くじけるんじゃないよということである。罵られたことがあるでしょうか、そしられたことがあるでしょうか、反対されたことがあるでしょうか。あると思いますよ、信仰を持っていたら。信仰を持っていたらいます。くじけるな、恐れるな。なぜですか。彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くすと。義は常しえに続くんだ。私たちの義ではないんですよね。神様の義です。キリストの義です。サタンは私たちの義にしていきます。私たちの、ああクリスチャンのくせになんだよですね。クリスチャンのくせに、クリスチャンの間でもやってしまうかもしれない。でも未信者の人から言われてですね。まあその一面合っているところもあるんですけれども、サタンは必ずですね、あなたはだからダメなんだよクリスチャンとして、という結論に至らせることをサタンは私たちに行います。人の言葉を通してですね、そしりを通して行っていきます。でも私の義なんです。神の義なんです。で次に、サメをサメを力をまとえ主の御腕よ。この主の御腕っていうのはメシアの呼び名の一つでありますね。サメよ、古の日、古の世のようにラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのはあなたではないか。このラハブというのはエジプトのことを表しています。でその背後にいた竜、つまり悪魔ですね。海と大いなる淵の水を引き上がらせ、海の底に道を設けてあがなわれた人々を通らせたのは あなたではないか。主にあがなわれた者たちは入ってくる。わかりますか。出エジプトの話をしているわけです。航海が分かれたことを話しているわけです。エジプトを滅ぼされたことを表しているわけですね。 だから同じように大いなる救いをこれから私は与えるよということで、私はっていうかその与えてくださいという意味ですね。今主の御腕よっていうふうに呼びかけてるわけです。歌ってるんですね。で、主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。素晴らしいですね。とこしえの喜びです。テレビが与える喜びは一時的な喜びですですね。世が与える喜びは一時的な喜びですね。しぼんでいきます。でもイエス様が与える喜びはとこしえなんですね。いつまでも耐えることがない喜びですね。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。私、この私があなた方を慰める。あなたは何者なのか。死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。いや、私よく恐れますね。何者なのか。で、今神様がこのようにして慰めてくださっています。天を引き延べ地のもといを定め、あなたを作った主を、あなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている。まるで滅びに定められているかのようだ。その虐げる者の憤りはどこにあるのか。だからないものあるかのようにですね、この恐れるわけですよ。でもなんでそんなことをしているのかと。囚われ人はすぐに解き放たれ、死んで穴に下ることがなく、パンにもことを書かない。あなたは、私はあなたの神主であって、海をかきたて波をとどろかせる。その名は万軍の主。どうですか。囚われても解き放たれ、死んでも穴に下ることなく、パンにもことがない。苦しんでいてもう倒れるかな、もう私はダメだと言いながら、実は大丈夫なんですよですね。パウルもそういうことを第二コリントで言ってますけども、窮してるようで大丈夫だですね。ちょっと見てみましょう。どこだっけな。ですね、あ、ここですね。4章のところに書いてありますけれども、7節から読んでみますね。4章の第2コリントの4章の7節。私たちはこの宝を土の器の中に入れて、だから土の器のように弱い存在なんですよね。それはこの計り知れない力が神のものであること、私たちが死んでたものでないことを明らかにされたものです。四方八方から苦しめられてますが、窮することはありません。途方に暮れてますが、行き詰まることはありません。迫害されてますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死を好み伸びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかにされるためなんです。だから倒れないって言ってないんですよ、クリスチャン生活。倒れるんですよ。倒れるんですけれども、そのままぶっ倒れたまま、滅びたままでいることはないんだよということであります。今度は、51章に戻って16節。私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の陰にあなたをかばい、天を引き延べ地のもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言う。今度は覚めよ覚めよ、先ほどから覚めよ覚めよ出てきますね。今度はですね、エルサレムに対してです。覚めよ覚めよ立ち上がれエルサレム、あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯 を飲み干した。彼女が産んだすべての子らのうち誰も彼女を導く者がなく、彼女が育てたすべての子らのうち誰も彼女の手を取る者がない。これら二つのことがあなたを見舞う。誰があなたのために嘆くだろうか。滅亡と破滅、飢饉と剣、私はどのようにしてあなたを慰めようか。あなたの子らは網にかかった大カモシカのように気を失って、すべての街角に倒れ伏す。彼らには主の憤りとあなたの神の咎めとが満ちている。裁かれたエルサレムの話ですね。神の怒りを受けたエルサレムの話です。杯という言葉、この怒りの杯というのが聖書の中にたくさん出てきますけれども、その神様の怒りをまともに受けたということですね。そして自分を世話する者がいなくなったと、つまりそのエルサレムを、そのちゃんと整えている人がいなくなったということであります。で、次21節。それゆえさあこれを聞け、悩んでいる者、酔ってはいても酒のせいではないものよ。あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神主はこうする。弁護を始めますね、神様が。これからエルサレムのために、見よ、あなた、私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない。どうですか。罪のために神の憤りを受けて、また罪の裁きを受けるのではないか。また弱り果てている時に、どうかこの言葉を思い出してください。二度と飲むことはない。 誰でもキリストのうちにあるものは決して罪に定められることはあるんですかないですか。ありませんですね。ローマの8章の1節です。ですね。断じてないです。で次に、私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す。彼らはかつてあなたにひれ伏せ、我々は乗り越えていこうと言ったので、あなたは背中を地面のようにし、また歩道のようにして、彼らが乗り越えていくのに任せた。外敵によって、この打ち、打たれて、行く様子がここに書いてあります。ここでなんかちょっと中途半端なんですけど、52節でサメよサメよ力を待たれシオン、あなたの美しい衣を見よ、聖なる身をエルサレムって、このエルサレムがまた回復していくですね、ところに入っていきますけれども、今日はですね、ここまでにしましょうですね。で次回は52章と53章という、その主のしもべたるキリストの究極の姿をですね、見ることになります。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、このあなたの言葉をゆっくりとイザヤ書を読んでいきますと、イエス様がなされたことは本当に不思議だなと思います。神の力を持っておられたにもかかわらず、しもべの姿を取られて、徹底的にしもべになられて、弱い者、悩んでいる者を慰めていくイエス様の姿、これは弱い姿ではなくて、むしろそのミニストリーによって、奉仕によって全てのものを変え、王や王妃までがひれ伏す、そのような道であるということを今日は知ることができました。パウロもピリピリの手紙の中で、キリストとの苦しみの交わりに預かって、そして何とかしてキリストの復活にあやかりたいと。神様、復活の道は十字架の道です。神様、私たちがこの世に歩んでいて、徹底的にそのしもべの姿を取っていくときに、自分を従わせていくときに、それってつらいです。自分のエゴがあります。自分を生かしたいです。本当は神様、楽にしたいですけれども、あなたは捧げなさい、明け渡しなさい、すべての人のしもべとなりなさいとあなたは言われますけれども、その報いがあるんだということを今日習いました。ありがとうございます。その先頭に立ってくださっている方がイエス様です。信仰の創始者であられ完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。